12から19ページ。かわいいインフォメーション。25件あります。1、納税のお知らせ。次の税の納期限は7月31日水曜日です。忘れず納めてください。固定資産税第2期。国民健康保険税普通徴収第1期。介護保険料普通徴収第1期。後期高齢者医療保険料普通徴収第1期。納税は便利な口座振り替えをご利用ください。問い合わせ、税務課、電話、内線、110、または113、または114。2、マイナンバーカード休日交付を開設します。自宅にはがきの交付通知書が届いている方が対象です。申請者本人が台帳し、カードを受け取ってください。また、電子証明書更新手続きも可能です。とき、7月7日日曜日と8月25日日曜日、どちらも午前9時から12時30分、持ち物、はがきの個人番号カード交付通知書、通知カード、住民基本台帳カード、またはすでにお持ちの方はマイナンバーカード、本人確認書類、写真がない健康保険証などの公的証明書の場合は2点、問い合わせ住民福祉課、電話、内線、153、または154。3、お詫びと訂正。広報河合6月号15ページ、特定健診、集団健診の QR コードに誤りがありました。正しい QR コードは、次の通りです。ご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます。QR コードは右下にあります。問い合わせ、住民福祉課、電話、内線、134。4、予防接種のお知らせ。麻疹、風疹、混合ワクチン第2期。ワクチンが全国的に不足しています。ご注意ください。対象者。平成30年4月2日から平成31年4月1日生まれの小学校就学前のお子さんまで。対象者には4月に予診票を送付しています。日本脳炎2期、日本脳炎1期追加の接種期間は7歳半までです。接種がまだのお子さんは早めに接種してください。対象者、9歳誕生日到達者、誕生日の翌月に通知します。問い合わせ、保健センター、電話、566-006。5、献血のお知らせ。時、7月11日木曜日、午前9時30分から12時。受付、午前9時30分から11時30分。 ところ、役場南側駐車場。対象者、16歳から69歳の方。65歳から69歳の方は、60歳から64歳の間に献血経験がある場合に限る。問い合わせ、保健センター、電話、56-6006。
6、福祉医療制度。福祉医療に該当すると思われる方は、申請が必要です。各制度により、所得制限の基準等が異なりますので、詳しくは担当課まで問い合わせてください。申請書更新手続き。現在、ひとり親家庭等医療費助成、心身障害者医療費助成、重度心身障害老人等医療費助成を受給中の方には、6月下旬から7月上旬に申請書類を送付します。締め切り7月26日金曜日。すでに受給資格のある方、福祉医療の認定を受けている方で、加入保険、住所、世帯などに変更がある場合は届出が必要です。医療費助成の現物給付対象年齢が変わります。これまで窓口負担が一部負担金のみの現物給付方式は未就学児のみ対象としていましたが、8月診療分より対象を高校卒業18歳に達する日以降の最初の3月31日まで引き上げます。奈良県内の保健医療機関等に限ります。対象制度は次の通りです。子ども医療費助成。対象者には7月中に新しい受給資格証を送付します。ひとり親家庭等医療費助成、更新が必要です。心身障害者等医療費助成、更新が必要です。問い合わせ、住民福祉課、電話、内線、161。精神障害者医療費助成は、福祉政策課、電話、内線、164。7、国民健康保険、保険税率の改正。国民健康保険の県内保険料水準統一化により、令和6年度からの保険税率は次の通りです。今後は同じ所得、世帯構成であれば、県内のどこに住んでいても保険料水準は同じです。保険料率。医療保険分は次の通りです。所得割額 7.64%、 均等割額 27,600円、平等割額 20,000円、限度額 65,000円、変更なし。 後期高齢者医療支援金分は次の通りです。所得割額 3.27%、 均等割額 11,500円、平等割額 8,400円、限度額22万円。介護保険分は次の通りです。所得割額 3.03%、 均等割額 16,900円、限度額17万円、変更なし。問い合わせ、住民福祉課、電話、内線165。 8. 後期高齢者医療制度保険料率の変更。後期高齢者医療制度は、皆さんの保険料のほか、現役世代からの支援金と、国や県、市町村が負担する公費によって運営されています。後期高齢者医療保険制度では、財政運営期間を2年としており、この期間の医療給付費などの財源に充てるため、保険料率の改正を行いました。保険料率、令和6、7年度、均等割額 51,500円、所得割率 10.55%、 基礎控除後の所得58万円以下の被保険者は、令和6年度のみ 10.06%。 1人当たりの上限80万円、障害認定を除いて、令和6年4月1日以降に資格取得した被保険者以外などは、令和6年度のみ73万円。問い合わせ、奈良県後期高齢者医療広域連合事業課、電話 0744-298430。 9. 後期高齢者医療被保険者証の更新、令和6年8月1日から有効の新しい被保険者証を7月末までに簡易書き留めで郵送します。8月1日以降に医療機関にかかるときは、新しい被保険者証を提示してください。有効期限の切れた被保険者証は、ご自身の責任において処分してください。問い合わせ、住民福祉課、電話、内線134。10. 国民健康保険、後期高齢者医療保険、限度額適用認定証について、医療機関に支払う医療費が高額になる場合、限定額適用認定証を提示することで、支払いが高額療養費制度における自己負担限度額までになります。なお、マイナ保険証の対応可能な医療機関でマイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証の提示は不要です。 マイナ保険証を利用するには、マイナンバーカードを保険証として利用するための登録が必要です。登録方法1、役場本庁で行う。2、医療機関、薬局の受付のカードリーダーで行う。3、マイナポータルから行う。4、セブン銀行 ATM から行う。限度額適用認定証が必要な方は、次を確認してください。国民健康保険の方、現在認定証をお持ちの方、現在交付している認定証の有効期限は、令和6年7月31日です。引き続き必要な場合は、7月下旬以降に更新申請をしてください。後期高齢者医療保険の方、現在認定証をお持ちの方、現在交付している認定証の有効期限は、令和6年7月31日です。8月1日以降も同じ所得区分となる方には、7月下旬に新しい認定証を郵送します。更新申請は不要です。国民健康保険、後期高齢者医療保険を新規申請の方、交付申請が必要です。なお、70歳以上、75歳未満の方は、所得区分によっては認定証の交付申請が不要な場合がありますので、お問い合わせください。問い合わせ、国民健康保険、電話内線165、後期高齢者医療保険、電話内線134。11、知っていますか？国民年金保険料の免除等、保険料を未納の状態にしておくと、老齢基礎年金や万一、障害や死亡といった不測の事態により、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合があります。所得が少ない、失業、事業の廃止や廃業などの理由で、保険料を納めることが困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予となる保険料免除制度や、50歳未満の方には納付猶予制度があります。申請できる期間、免除等の申請は過去2年、申請月の2年1ヶ月前の月分まで遡って申請することができます。例えば、令和6年7月申請する場合は、令和4年6月まで遡って申請することができます。なお、すでに保険料の納付をしている場合は、免除、猶予の対象となりません。電子申請。マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを活用して、スマートフォンやパソコンで電子申請や申請結果の確認ができます。詳しくは、日本年金機構のホームページを確認してください。 問い合わせ、大和高田年金事務所、電話 22-3531、または役場住民福祉課、電話内線163。
12、集団がん検診申し込み受付中。最大5種類のがん検診を1日で受けられる日があります。好きな日を選択できます。時1、9月4日水曜日午前。胃・肺・大腸がん検診。2、11月13日水曜日午前。胃・肺・大腸・乳・子宮頸がん検診。ところ保健センター。対象者胃・肺・大腸・乳がん検診、40歳以上、乳がんは女性のみ。子宮頸がん検診、20歳以上の女性。定員、胃・乳がん検診40名、肺・大腸・子宮頸がん80名。費用、胃がんバリウム1000円、肺がんレントゲン500円、核痰検査500円、大腸がん検便2日分500円、乳がんマンモグラフィー50歳未満2方向2500円、50歳以上1方向1500円、子宮頸がん1000円。持ち物、検診の1週間前に案内文、問診票、検便キットなどを送付します。持ち物、注意事項の確認をしてください。申し込み、保健センターに電話またはいいことならから申し込み、定員に達し次第受付終了。問い合わせ、保健センター、電話56-6006。13、ならシェイクアウト、なら一斉地震行動訓練。奈良県では県民の防災意識の向上と地震が起きた時に素早く反応できるように安全行動を身につける訓練を毎年実施しています。時7月9日火曜日午前10時30分。訓練方法、県内に地震が発生したと想定し、次の3つの身を守る行動を1分間行ってください。身を守る行動とは、1、まず低く、2、頭を守り、3、動かないです。問い合わせ、政策調整課、電話内線243。14、ファミリープール半額利用券を販売します。町民限定。広陵町の奈良県第二浄化センターファミリープール利用券を販売します。販売期間7月20日土曜日から9月1日日曜日。購入方法、1、総合スポーツ公園管理棟で専用利用券を購入。住所が確認できる免許証などの提示と必要書類への記入をしてください。2、ファミリープール入場門の係員に利用券を渡して入場してください。 入場券を購入せずに利用できます。注意事項1、ファミリープールの利用規約に従って正しく利用してください。2、河合町民プールは休止しています。3、プールの営業日などについてはファミリープールのホームページを確認、またはスポーツ振興課からに問い合わせてください。問い合わせ、スポーツ振興係、電話564600、ファミリープール、電話566011。15、被害者支援ボランティア募集。奈良犯罪被害者支援センターでは、犯罪や事故に遭った人や、そのご家族からの電話や面接相談などの支援をするボランティアを募集しています。対象者、県内在住の20歳から70歳未満の方、募集人数20名程度、締め切り7月31日水曜日。内容1、電話相談、毎月2回程度の輪番制。2、直接支援など、病院や警察、裁判の傍聴の付き添い支援など。その他、1、応募者は書類選考の上面接を実施し、合格者は養成講座を受講します。2、養成講座は9月4日水曜日から11月27日水曜日の間13日で、原則として毎週水曜日の午後1時から3時50分に実施します。問い合わせ、公益社団法人奈良犯罪被害者支援センター、電話074226-6938、平日午前10時から午後4時。16、危険空き家などの解体費、費用助成。近年、十分な管理がされず、周囲に影響を及ぼしている空き家などが問題となっています。そのような危険な状態にある空き家などを解消するため、解体費の一部を助成します。対象建築物、1年以上使用されていない個人が所有する空き家などの居住用に供する木造及び鉄骨造り建築物、事前調査及び判定を受けた空き家など、対象者、対象建築物の相続人及び後見人を含む所有者など、徴税などを完納している方、対象工事、対象建築物を解体する工事、建築業法第3条の許可を受けている者が施工する工事、令和6年11月29日金曜までに完了報告ができる工事、補強金額、解体工事に要する経費の2分の1以内の額、上限50万円。募集件数、先着1個。募集個数に達した次第、受付終了。申し込み、希望される方は、住宅課に事前に相談してください。補助対象となるか、確認・調査した後、申請受付となります。工事契約後の申し込み不可。締め切り、 10月31日木曜日、土日祝日の閉庁時、受付不可。問い合わせ住宅課、電話内線198。17、無料住宅診断サービス募集中。無料の住宅診断を実施しています。対象住宅、1、町内で空き家となっている戸建て住宅、2、居住中で築20年を超える戸建て住宅。募集個数先着5個、募集個数に達した次第受付終了。申込書を住宅課へ提出。締め切り令和7年1月31日金曜日、土日祝日、年末年始の閉庁時、受付不可。問い合わせ住宅課、電話内線198。18、集いの広場イベント、お話を楽しもう。時、7月19日金曜日、午前10時から10時30分。ところ、豆山の里1階、エレベーター前のスペース、集いの広場、安らぎの家。対象者、町内在住の未就園児とその保護者。問い合わせ、輝きの森こども園。電話582350。19、学童夏季入所募集中止のお知らせ。今年度の学童保育は定員に達しているため、夏季休暇入所の募集は行いません。問い合わせ子育て健康課、電話内線176。20、子ども未来課、電話番号変更のお知らせ。幼稚園保育所関係の手続きを行う子ども未来課の電話番号が変わりました。また子ども未来課へ車でお越しの際は、輝きの森子ども園西側の駐車場をご利用ください。問い合わせ子ども未来課、電話582351。21、転訳ボランティア募集。視覚に障害のある方のために、書籍などを転訳していただくボランティアを募集しています。詳しくは奈良県視覚障害者福祉センターへ問い合わせてください。時、9月5日から2月13日の毎週木曜日、全22回、12月26日、1月2日を除く、定員15人程度、費用無料、テキスト代実費。締め切り、7月25日木曜日。問い合わせ奈良県視覚障害者福祉センター、電話074429-0123。22、身体障害者協会主催、七夕笹飾り短冊作り。豆山の里では、七夕笹飾り短冊作りのコーナーを設置しています。どなたでも自由に短冊を書くことができます。時、7月14日日曜日まで。 午前9時から午後2時、7月4日木曜日、午前10時から午後2時はケラ先生と七夕笹飾りを作ります。問い合わせ、河合町身体障害者協会事務局、電話582733、月曜休館。
23、原爆パネル展を行います。核兵器や戦争のない平和な世界についてこの機会に考えてみませんか。開館中は自由にご覧ください。時7月26日金曜日から8月15日木曜日、午前9時から午後5時、月曜休館。ところ中央公民館ロビー。問い合わせ、政策調整課、内線214。24、街路樹薬剤散布。街路樹の害虫駆除の薬剤散布をします。ご理解とご協力をお願いします。路上駐車はご遠慮ください。時7月1日月曜日から31日水曜日のうち2日間、天候により帰還が遅れる場合があります。地域、清和台、中山台、広瀬台、高塚台、組ヶ丘、泉台。問い合わせ、建設課、内線199。25、自衛官募集。一般層候補生、対象者、18歳以上、33歳未満。締め切り、9月3日火曜日、試験日、9月14日土曜日から22日日曜日のうち1日を指定。自衛官候補生、対象者、18歳以上、33歳未満。締め切り、年間を通じて受付。試験日、9月14日土曜日から22日日曜日のうち1日を指定。航空学生、対象者、高校など卒、見込みを含む。階は18歳以上、23歳未満。空は18歳以上、21歳未満。締め切り、9月5日木曜日。試験日、9月16日月曜日。防衛大学校学生一般。対象者、高校など卒、見込みを含む。で、18歳以上、21歳未満。締め切り、10月17日木曜日。試験日、11月2日土曜日。防衛大学校学生、医学科、看護学科、対象者、高校など卒、見込みを含む。で、18歳以上、21歳未満。締め切り、医学科、10月9日水曜日。看護学科、10月2日水曜日。試験日、医学科、10月19日土曜日。看護学科、10月12日土曜日。問い合わせ、自衛隊奈良地方協力本部。電話0744-29-9060。消費生活相談室。定期購入トラブル急増。低価格を強調する販売サイトには警戒が必要。よくある相談の例。SNS で定価1万円のシミ取りクリームが特別価格約2000円との広告を見て
販売サイトにアクセスし、いつでも解約可能な定期コースと認識して注文した。初回の商品が届き、商品を使用してみたが、肌に合わなかったので、2回目の商品が届く前に解約しようと思い、販売業者に電話で連絡した。しかし、電話がつながらず、つながっても自動音声案内になり、解約手続きができなかった。そのため、メールで販売業者に解約したいと連絡したが、返事はなかった。改めて、販売業者に電話で連絡すると、初回のみで解約する場合は、定価との差額を支払う必要があると言われた。定期コースであることは知っていたが、いつでも解約できると思っており、初回で解約する際に定価との差額を支払う必要があるとは思っていなかった。消費者へのアドバイス。インターネットで注文する際は、契約条件の細部をしっかり確認しましょう。インターネット通販では、申し込み前に最終確認画面をスクロールして、契約条件を最後まで必ず確認してください。低価格を強調したり、注文を急がしたりする販売サイトには特に注意しましょう。消費者ホットライン。局番なしの188。最寄りの消費生活センターや相談窓口につながります。河合町、神牧町消費生活相談窓口。河合町、電話570-2200。神牧町、電話76-2501。